こんにちは、のりびです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日は夫婦関係最悪、子供が育ったらどうなるのかというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、旦那さんとの会話があるときは揉めるときばかり。二人の唯一の共通の話題といえば子供のこと。でもこのまま子供が大きくなって家から巣立っていったら私たちは一体どうなるのか、ね、今日は子供が巣立つ前に関係を修復したいというあなたへのメッセージになります。これね、育児でてんてこまいだった頃はそんなに思わなかったことだったりするんですよ。それが子供の手がかからなくなってきたらふと旦那さんの存在に疑問を感じてしまう瞬間がある。何かに無我夢中の時って他のことに気が向かないものです。子供にかかりきりの時は旦那のことなんて、というか自分で自分のことができる人のことなんて正直構っていられません。その間妻は妻で子供との関係性がしっかり出来上がって、それと反比例するように旦那さんとの関係がみるみる薄いものになってしまうなんてことね、これ結構あるあるなんじゃないかなって思うんですよね。こうなってしまうのは妻が育児に一生懸命だからこそ、でも一方でその育児に夫を介入させていないっていうことでもあります。しかも妻にも夫にもこんな思惑があったりします。妻には私一人で育児頑張ってきたっていう思い、夫には俺は妻が忙しい時自分のことを自分で頑張ったっていう思い、まあ、これはお互いに相手を理解するってことにはなかなかならないんですね。妻は自分のことを頑張るなんて当たり前でしょって思って、旦那さんは俺ってそんなに役立たずって思って、やっぱりここでも平行線な思いしかなかったりするんです。根に持つわけじゃないけれど、こんな思いで子育てをしていたら子供が巣立った後どうなっちゃうんだろうって不安になるのは妻だけではないはずですね。はい、ということで今日も3つに分けてお話をお伝えしていきたいと思います。1つ目がなぜこんな関係に、2つ目が修復の第一歩はこれ、そして最後に子供が巣立っても大丈夫、はい、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。では早速1つ目のなぜこんな関係性にというところからお話入っていきたいと思います。でまず最初にね、この育児と仕事、これはね、計りにかけてはいけないものです。同じ計りでは測れないものだからなんですね。でも夫婦はぼやいてしまいます。妻は仕事に集中している夫を見てこんな風に思うかもしれません。いいな、やりたいことができて、やったことに対してお給料が出て、途中で子供の泣き声に手を止めることなく集中できる時間があって、帰りにフラッと飲みに寄れて、家に帰ってきたら仕事忘れてのんびりできてね、こんな風に思うことありませんか。で一方夫はですね、育児と家事を日々こなしている妻を見てこんな風に思うかもしれません。いいな、可愛い盛りの我が子といつも一緒にいられて、何かあればママお母さんだもんな。公園で子供と遊んだり、自分の好きな料理が作れたり、子供が昼寝していたら好きなことができたり、一緒にちょっと昼寝できたりしていいな。何より子供が一番懐いているもんな。そしてこのそれぞれのぼやきをその相手が聞こうものならこんな感じでしょう。何言ってんの、それぞれの相手のやっていることがいいな、羨ましいなという思いで見ているのに、実際はそんなことはない、とんでもないということになってしまいます。ただこうなってしまうのにはやっぱり原因があります。それはコミュニケーション不足です。まあ、コミュニケーションと一口に言ってもいろいろあるんですけれど、どんな種類のコミュニケーションかというと、ヘルプのコミュニケーション、これが足りないんです。 で、2つ目の修復の第一歩はこれということについてさらにお話を進めていきますが、お互いに相手のことが羨ましいと感じてしまう夫婦に足りないヘルプのコミュニケーション、それはお互いに相手に頼らなすぎだったり甘えべただったりするんですけれど、これそもそも一人で頑張りすぎの傾向にあることが一番の原因なんです。どういうことかというと、助けてが言えない、手伝ってが言えない、お願い事が言えない、それは日頃しっかりしなきゃ、私が頑張らなきゃ、私がやらなきゃと気を張りすぎてるんですね、妻も夫も。しかも甘えべたさんは口下手でもあります。困っているのに怒り口調になってしまったり、頼りたいのに命令口調になってしまうため、これ相手に誤解されやすいんです。それもただ誤解されるだけでなくて、喧嘩になったり言い合いになったり、思う方向と違う局面に向かってしまうことも多々あるんですね。ヘルプのコミュニケーションが上手に取れる夫婦はお互いの弱点を理解しているため揉め事が少ないものです。夫婦関係を修復したいと思っているあなたは、まず助けてが言えるあなたになることが手っ取り早い方法です。で、最後に3つ目の子供が巣立っても大丈夫ということについてお話をして今日の配信を締めくくっていきたいと思うんですけれど、子供が生まれて成人するまでって思っているより実はずっと早いものなんですね。私も子供2人育て上げましたが、離乳食前の頃とか幼稚園の頃、小学生の反抗期の頃など、もういつになったら手がかからなくなるのってね、毎日のように思ったものです。だけどね、過ぎてしまえば本当にあっという間です。あっという間の育児期間だからこそ、できないことや苦手なことはカバーし合えばいいんです。お互いにそれぞれ苦手なものってありますよね。でもお互いに得意なものっていうものも必ずあるはずです。ちなみに私のケースですけれど、再婚してからの我が家は、食事の後の食器洗いは洗うのが私で、拭くのは旦那さんです。私食器洗うのは好きなんですけど、拭くのがね超苦手っていうか、まあ、嫌いなんですよ。で、それを最初は言わずにね、全部一人でやってたんですけれど、まあ、ある日拭くの嫌いって言ったら、俺は洗うの嫌いって旦那さんが言って、まあ、今に至るんですけれどね。あと私は洗濯物干すのが好きなんだけど、畳むのが嫌なんですよ、苦手なんですよ、あんまり得意じゃないですね。そうしたらうちの旦那さんはね、めちゃくちゃ畳むのが上手なんですよ。ただこういうことって、ヘルプのコミュニケーションがあるからこそ成り立つことだと思うんですよね。なのでひとまず行ってみるってすごくおすすめです。もしかするとあなたの苦手をあなたの旦那さんは得意と感じているものかもしれないんです。子育ても一瞬なら、これどうか独り占めせずに旦那さんとぜひとも共有してみてください。そして仕事もやりたいことができるように地道にそのベースは積み上げておきましょう。お互いにヘルプのコミュニケーションが取れていれば、あなたがもし職場復帰した後もですね、家庭内が安泰になっているはずです。今日は夫婦関係最悪、子供が巣立ったらどうなるのかというテーマでお話をしてきました。夫婦って子供が巣立ってからの方が本番だと私は思うんです。今夫婦関係あんまり良くなくてというあなたは一度お話をお聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったラフォー女性のハートが透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこちらも配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。それではまた、さようなら。